聖書の言葉をご一緒にお読みしたいと思います。それでは箴言を打ってみましょうね。箴言の第15章を見ますと、箴言の第15章ですね。箴言の第15章になりますね。ではご一緒に一節からご一緒にお読みします。柔らかなる答えは憤りをとどめ、激しき言葉は怒りを起こす。知恵ある者の下は知識を良きものと思わし、愚かなる者の口は愚かを吐く。山の目はいつもありて、悪しき人と人と鑑み、敷き下は命の木、
のべる下は魂を汚し、愚かなる者は
その父の教えを叶う。今しめを守る者は賢き者、正しき者の家には多くの宝、悪しき者の儲けには患い。たとき者の唇は知識を拾う。愚かなる者の心は定まりなし。悪しき者の憎まれ、直き人の祈りは彼に喜ぶ。悪しき者の道はエホバに憎まれ、正しきを求むる者は彼に愛せる。道を離れる者には厳しき懲らしめあり。今しめを憎む者は死ぬべし。黄泉と滅びとはエホバの目の前に、まして人の心の上。嘆ける者は今しめられることを好む。また知恵ある者に近づかず、心に楽しみあれば顔色を喜ばし、心に憂いあれば喜ぃする。さとき者の心は知識を尋ね、愚かなる者の口は愚かを喰らう。悩める者の火はことごとく悪し、心の喜べる者は常に酒盛りにあり。少しのものを持ちてエホバを恐るるは、多くの宝を持ちて患いあるにまさか。野菜を喰らいて互いに愛するは、肥えたる牛を喰らいて互いに恨むるにまさか。憤り安き者は争いを起こし、怒りを遅くする者は争いを止め、怠る者の道は茨の間垣に似た。直き者の道は平らかなり。知恵ある子は父を喜ばせ、愚かなる人はその母を軽んず。無知なる者は愚かなることを喜び、悟き者はその道を直す。愛はかることあらざれば、はかりごとを破る。はかるもの多ければ、はかりごと必ずなる。人はその口の答えによりて、喜びを、言葉を追い出して、時にかなうはいかによからず。さとき人の道は命の道にして、上へ登り行く。これ、下にあるところの読みを離れるな。エホバは高ぶる者の家を滅ぼし、やもめの境を定めた。悪しき計りごとはエホバに憎まれ、優しき言葉は潔し。不義の利をむさぼる者はその家を患う。マイナイを憎む者は生きながらう。正しき者の心は答うべきことを考え、悪しき者の口は悪を吐く。エホバは悪しき者に遠ざかり、正しき者の祈りを聞いた。目の光は心を喜ばす。良き訪れは骨を潤す。命の戒めを聞くところの耳は、知恵ある者の中にとどまる。 教えをする者は己の命を軽んずるなり、懲らしめを聞く者は悟りを、エホバを恐ることは知恵の教えなり、へりくだりは尊きに先立つ。はい、まあそのでございます。まあ信玄の方は、まあソロモンが書いたということで、ソロモン王様はまあご存知のように、神様が知恵をくださったという、後にも先にもこれ以上の人はないと神様が太鼓判をした人ですから、このまあ知恵者と言っていいと思いますね。でこのソロモンが、だから私はある時誰かとお話しして、あ、今日ちょっと咳が今週と来週の2回にわたってのみですけど、ちょっとこの形ですいませんがお願いします。まあ来週はちょっと式典が礼拝の後直後にすぐあるもんですから、まあ椅子をねちょっと並べてみまして、今週、まあ、こんなんでいいだろうかって、まあこの街道だともう50人が大体精一杯なんで、もう最近はあんまり大きな式典というのはないんですけど、ちょっと大きめになってまして今回だから50人入るっていうのがもうギリギリかなと思って、今後のことのためにお察しいただきます感謝でございますけど、それでも、まあ、人間というのは頭の中大体まだ40代ぐらいで、まあ若い時は礼拝終わってすぐにまた椅子引っ張り出して、そして並べ替えて、そして準備すればいいんだとこうやって頭の中まずそれでいたんですけど、試しに今週並べていたら、これまた並べ替えるの やんねなってきてですね、もうこれでいいやちょっと待ってそれで教会に来る人にここに座ってもらえばいいかっていう、もうだんだんと、まあ、60も超えてくるとそんなになってきます。まあそれでいいと思うんですけどね、まあ世間はそれで許してくださると思うわけです。だから頭の中だけはまだ若いけれど体はもうついていないということになります。ですから、まあご協力くだされば幸いではない。ただただなんとなく自分でも思うんですけど、並び方が変わると音響が変わってきてなんか変なんですよね。この反響が変わるってこれだけの小さなスペースでも音響ってなかなかこれ難しい問題あると思いますよね。だからこれがまた絨毯を上に引く前は床だったんで、床の時はまだ音がこうビンビンまた変わってたんで、この音っていうのは不思議だなといつも思うわけでございますけど、まあソロモンのことですけど、だからそのユダヤ人という人々が世界にはいらっしゃいますけど、人口的に言えばまあ 0.2% とかいう話ですけど、ノーベル賞の半分ぐらいはユダヤ人の人が占めているということで、まあ頭のいい人が多いやですね。で頭がいいんだけど同時にこの先天的なこの精神的な病を持つ人も多くて、まあ、それで悩まされる人も多いんだけども、その悩みと戦いながら何かこう努力し続ける人も多くて、特に精神科の人々にはフロイトをはじめとしてユダヤ系の人々多いんですけど、その悩みを自分の中に持っているから、それを治療するためにいろんなことをこう、まあ、学問にしていくという、まあ、だからこの間もその何て言うんですかね、経済学者もこれもユダヤ人の、経済学者ですよね、まあなんつったかな、まあまあそういうことでございまして、この彼が言うには、 まあ人間強みを生かすのがいいんだっていうか、強みを見出して発見して自分の強みですよね。これはまあ信仰の話でも何でもないんでしょうけども、P.F. ドラッガーって言うんですよね。ドラッガーが有名ですよね。社会学者ですね。だからそのドラッガーが言うには強みをね生かした方がいいってね。でその強みっていうのは何なのかっていうことなんですけど、努力しないでもできることだっていうわけですね。努力してはいないんだけど、人よりもなんか自分はちょっとこれはできるなっていう部分、ちょっとでもね、ちょっとでも人よりもなんかできるなっていう、これは強みだっていう、ね、だからその強みをね徹底的に磨き続けろっていうね、一生かかって、そうしたら何になれるかといったら、プロフェッショナルになるっていうんですね。プロフェッショナルになると何がいいのかっていうと、食べていけるっていう、まあそれだけじゃないと思いますけど、食べていける、だけど弱みも人間あるけど、その弱みをなんとかなんとかカバーして補って、なんとかしようなんとかしようってやってたって、あんまりそれではプロにはなれないっていう、だからまあそして人間誰しもそれは強みがあるというんですよね。そういうことをね、学問にするっていうか、その言語化するっていうことが、まあ、ユダヤ人ってのはすごいなっていうか、優れてるなと思うんですね。だから今日の、ビジネスの世界の基礎っていうのを彼がほとんど築いてるっていうことになります。だからユダヤ人なんだけど、なんでこんな頭のいいのかっていうことを誰も言った人いないんですよ、世の中で。っていうか私の知る限り、その原因はもう、つまり原因とかなぜかっていうのはあまり最近は風潮として論じられなくなって、そしてなんていうかですね、誰が作ったかとか、誰が発明したかとか、誰がこういうことを創作したかっていうのはあんまりもう気にしなくなって、世の中はその人たちの作ったものを、まあ無断っていったら言い方悪いけども、もう勝手にこう拝借させていただくっていう時代にもうなってしまったわけです。まあしかしやっぱり作った人もいるわけで、それを、まあ、始めた人もいるわけで、まあそれはですね、やっぱり重要なことだと思うんですね。ですからそれをね、私は思った時に、その源流というのをたどっていった時に、やっぱこのソロモンに行き着くんだと思うんですね。だからソロモンが神様からこの与えられた知恵ということになると、彼は世界一の知恵者だし、それから過去現在未来を通じてもこれ以上の人は出ないと神様が言ったんだから、もう出ないわけですよね、知恵においてはですよ。でその知恵者っていうのは、じゃあだんだんとこう、それでも寿命はあるわけだから、まあ知恵の言葉はこう箴言にもこう書かれてますけども、彼もやがては死んだ、この世を去っていったということになりますね。だから知恵がいくらあったからといっても寿命が伸びたわけではないわけですよね。でそうした時にどうするかと、ここはまあ私の想像ですけども、やっぱり自分のこう持っているものを自分で終わらせてしまったら、これ知恵がない人のやり方じゃないかと思うんで、彼は知恵があるわけだから、自分が持っているものをこう後世にこう受け継がせようとしたんじゃないかなと思うんですよね。人間っていうのは多分最終的にこう自分が世の中に何を残せるかっていうことを考えていくんじゃないかと思うんですけど、大体この人、まあ、自分のことは分かんないけど、人々の伝記とかいろんなものを読んでいけば、大体人間はこういうふうに考えてくる、最後に何ができるのかってね。そうした時に、何か記念碑だとか銅像だとかそんなものを建てて、その記念として残したといっても、それはいずれみんな忘れ去られていきますよね、そういうものは。だから結局ね、残るのは人の心の中にしか残らないです。 あの人がこういうことを教えてくれた、あの人がこういうことをこう、まあ世話してくれた、面倒見てくれた、養ってくれた、育ててくれた、まあその時のその言葉とかその行動とかいうことが残ってくる、人の心の中にこう刻まれていくっていうね、だからそれがまたそこからまたこう通じて、だからこのソロモンの時代には聖書を見る限り、私がまあ詳しく読んだわけじゃないけど、さっと私が読む限り、もうすでになんか会計士がいたとか経理士がいたとか、まあそういうこともこう書いてあるわけですよ、聖書に。だから経理というのもイタリア人が作り出したっていう複式簿記の話ですけど、複式のはイタリア人が作り出したっていうことになってるけど、どうもこれもまたソロモンから来た知恵をじゃないかなと私は思うわけですね、うん、さらにね、そのソロモンは苔に関してもかなり詳しかったって言うんですね。苔って言ったら、ね、日本人の苔寺っていう、まあそういう、まあ苔っていうのは日本人だけのものかなと思ってましたけど、ソロモンの時代にですね、ソロモンは苔に関して品種に関してものすごく詳しかったと、まあ、書いてあります聖書に。だからそういうものをね、いろんなことがこう、要するにソフト知識となって、知識の伝達伝授となって、後世にもずっとこういって、それを受け継いでるのがつまりユダヤ民族ということになりますよね。まあと言っていいのではないか。特にこのユダヤ民族の中でもソロモンの家系というのはダビデ家になるわけですね。ダビデという家、ダビデ家、よく菊の紋章ということでダビデ家の紋章は言われますけども、日本の皇室と一緒じゃないかっていう人がいるのは、その辺の詳しいことは私もよく分かりません、うん、けれども、まあダビデ家のこの中のまた継承されている知識っていうのもあるのかもしれませんね。まあいずれにしてもユダヤ人が頭の日っていうことはもう世界中の人が、まあ、認知してるっていうことだと思うんですけども、まあこれは原理を断つのはこのソロモンだと思うんですね。でこのソロモンがお父さんのダビデの後王位を継承したということが、まあ列王記に書いてありますね。その列王記とこの前に列王記の上というところがありますけども、列王記の上ですね、まあお時間のある時に読んでいただければいいんですけども、まあ列王記の上の一章からですよね。これはダビデ家がダビデ王様の、まあこれは国家の国のイスラエルの国のまあ記録と言っていいと思いますよね。ダビデ王様がだんだんと年がもう年老いてきたということ、一節に書いてあるようにダビデ王年進みて老い、余儀を切するも温まらざりきれば、はい、もう年取ってきたら体が冷えて、まあ、今のようにこう電気製品とかもいろんなものがあればいいですけどね。まあ、あの当時はないですから、しかも、まあ、家も多分石で作ったようなところに建物があれば余計冷えるんじゃないかと思うんですけども、うん、まあ少なくとも湯たんぽぐらいあったかどうか知りませんけども、まあそれでね、まあ年取ってまあ体温もそんなに上がらなくなってきたんで、それでそこでね、一人の若き乙女が選出されてきて、国中から選ばれてきて、一人選ばれてきて、これそんなにたくさんいたらまずいわけですよ。なぜかというと王様のそばにいるっていうことは、あらゆる情報をこれがですね得るわけですから、場合によってこれスパイに なりかねませんからね、非常に危険な話ですから、うん、それで一人の女性が連れてくる。この4節あるように、この乙女甚だ美しくして、 王の友となって、まあ、まあ、頭役みたいになってなったということですけども、このねダビデ王がかなり弱ってきてるわけですよね。ここでそして王様が弱ってきた時に必ずといって起こってくるのは、これはここだけの話じゃなくて、まあ会社とか組織とかそういうところでもそうかもしれないですよ。まあ国家だけじゃなくてね、人間組織の中ではこのトップリーダーが衰えて弱ってきた時に次の後継者という問題が出てくるわけです。それでこの後継者の争いがここでもこうもう水面下でもうすでに起こってるわけですね。そしてここにでこのね、この女性の名前は3節にちゃんと記録されてて、シュナミ人アビシャグ、アビシャグという名前の方なんですね。これ、ね、選ばれた人はね。でこのこれは後に出てくることになるんだけど、まあここでは一応名前だけど、聖書もいろんな名前出てくるけど、もう覚えるのが大変だということわかるんですけど、まあアビシャグっていう女性がダビデ王のね、側近にこう選ばれてきたよ。まあ、うん、それでこのその時に五節にですね、ハギテの子アドニアというね王子ですよね。これとにかくねダビデ王様ですから、王様の王子っていうのはものすごくたくさんいるわけですよ。もうダビデもどれがどれだか分かってるのは分かってるのは分かってると思いますけど、まあ自分のまあ子供たち王子たちの中でもうこのアドニアっていうね、ハギテの子だから、これハギテという、まあ、奥さんも複数いらっしゃったわけですから、ハギテの子供アドニアが自分からね、これが自分が次の王だとこう言い出してきたわけである。はい、それで、この彼が、まあこのね、まあここもうご自分でお時間のある時読んでいただければいいわけでございます。はい、それで9節にあるようにここでアドニアが宴会を開くわけですね。大宴会をね、はい、この羊と牛と超えたるものをほふりてっていう、まあそういうことで、王の子なる己の兄弟だから王子たちを招いて、それからその重臣たちも招いて、そして大宴会を行うわけです。もう自分が祝宴ですよね。自分が次の王だということをそこで誇示するわけで、はい、まあそういうことをした。されども10節、預言者ナタンとベナヤと勇士と己の兄弟ソロモン等は招かざりき。このソロモンは招かない、あとはみんな招いてる。まあ、ここで分かることはやっぱりちょっとこのソロモンが次の王になるということを警戒してるっていうことはあるわけですね。なる人かもしれんけどね、だからダビデの子供王子たちはたくさんいるんだけれども、ソロモンは招いてないんですね、ここに。はい、それで その預言者ナタンも招かれなかったわけですけど、そのつまりこの預言者ナタンとかベナヤとか、ベナヤはこれは勇士ですね、戦士ですよね。それからソロモンとかはまあ一つのグループになるわけです。、うん、ここはやっぱり信頼関係がある人で、これはねちょっと招かなかった。はい、だからこれ自然と何て言うんでしょうかね、暗黙のうちにこの派閥というか、そういう亀裂というか、そのグループというものはまあ当然できてくるわけであります。はい、それで この預言者ナタンがソロモンのお母さんに進言するわけですね、お母さんがこれバテシバですね、有名なバテシバで、ダビデが過ちを犯した、そしてバテシバをですね妻に迎えたというあのバテシバですね、その過ちの上に最初の子供は死にましたけども、この2番目に生まれてきたのがソロモンだった。そしてダビデはこのバテシバを自分の妃に迎えるわけでありますから、まあ、妃の一人なんですね。でナタンがバテシバに進言して、こういうことが行われていることを王様の耳に入れたらいいんじゃない、入れておいたらいいんじゃないかと、まあ、そう言うんですね。それで、バテシバは16節見ますと、バテシバ身をかがめ王を拝す、ね、王様の部屋に行くわけであります。そして王様は何なるや、何事かということで、何しに来たかということでありますけれども、これこれこういうことで、ね、19節にありません、このアドニアのやってることを知ってますかということで、彼は牛と肥えたる者と羊をほふりて、王の巫女たち王子たちを招いて、ね、そしてアビアタルという祭司と軍の頭ヨアブを招いて、しかしあなたのしもべ子供王子であるソロモンは招いていない、そして、こうなってしまったら私の子供であるソロモンは、彼が王になったらもう即刻殺される、即刻命を取られる、まあそういうことですね。けれども、バテシバはこのダビデに約束してたことがあったらしいですね、ダビデとバテシバの間での約束があったようですね、過去において。それはあなたの子供ソロモンを次の私の後継者にすると、ダビデはそれを言っていたけれども、知らないところでそういう人間的工作が始まっていた、まあそういうことでありますね。はい。それでこの17節、バテシバが言うわけですよね。彼王に言いけるは、我が主何時は何時の神エホバを指して、しもめに何時の子ソロモンは我に次いで王となり、我が位に座せんと誓いたまえり。ね、ダビデ王様ね、妃であるバテシバね、あなたは神様に誓ったじゃないですか、私の子供のソロモンが次の王様になると、ね、そう誓ったのを思い出してくれと、こういうことで、だからこれね、重要なことを思い出させるという、はい、そして今こんなことが起こってますよと、知ってますかっていうね、はい、まあ、知るも何も王様も体弱ってもう衰えてきてね、そしてまあいるわけですから、なかなかあの、だからこの王様が弱ってくるとこういうことを起こすということがあるわけ、それで、この28節から今度はダビデはもう本当にヨボヨボのおじいさんになった、なってるんですけども、行動を起こすわけですよ彼は、そのまあ老骨に鞭打ってっていうのは本当これだと思いますけど、まあ彼は行動を起こす、やっぱ国のためにね、重要なことですよね、その後継者をきちっとね、定めるなり、まあ言い残すなりね、そうすると争いを招かないために平和に、ね、骨肉の争いっていうのはもう最も、まあ、避けたいところですよね、はい、だからまあダビデは本当にここで行動するわけです、まあ、行動の人ですね、だから彼は、やはり彼は武将であったから、自分の体を引きずってでも、そして やらなきゃならない最後の仕事ということになりますね。最後の引き継ぎということかもしれませんけども、まあこれは重要なことでありますね、はい、ですからこの28節、ダビデ王答えて言う、バテシバを我が元に召せと、あのバテシバを連れてこいと、また家来に言ってバテシバを自分のまあ寝室にまあ連れてきてですね、もらってもうほぼ寝たきり状態だけれどもですね、ダビデは、そしてこの、ここに30節にもありますように、我がイスラエルの神エホバを指して誓いて、何時の子ソロモン我に次いで王となり、我に代わりて我が位に座すべしといいしごとく、我今日ね、今日今日これをすると、もう早いですよね、もう今日私はそうする、ね、このソロモンを私の後継者にする、まあ、これはまあ本当に見事なあの即断だし行動力と言っていいと思いますね、それで、30節、ここにおいてバテシバ身をかがめ地に伏して王を拝し、願わくは我が主ダビデ王とこしなえに生きながらえたまえという、まあバテシバもまあそれは一応そう言ったんだと思うんですけど、もう死にかけてるわけですから、これ最後の仕事なんだけど、とこしえに、ね、まあ本当にバテシバだから ダビデはまだ頭はっきりしていたわけですよね、この時体はもう弱ってきたかもしれませんけれども、まあ、このダビデを配置、まあ、とこしえに、ね、まあ、ダビデもそう言ってますよ、私はやがて召されて天に行くけども、ね、神の憐れみと恵みはとこしえに私に添い来た、一緒に私と一緒だとこう言ってますが、永遠の命に至る、まあ、道を詩篇の中に、書いてあります、まあ、ということで、このダビデはここで王の言葉を持って、そして後継者をしっかりとまあ、定めたわけですね、うん、これは素晴らしいことですね。あのギリシャが、まあまあ、分裂して4つの国に分裂してしまったのは、ギリシャのアレクサンダー大王がもう30代であの人は若くして死んでしまったわけで、その死因もまあこれ謎に包まれてるんだけど、まあ、毒殺という説も あるんですけど、まあ、あのアレクサンダー大王がですね、あれだけどんどんどんどん遠征して、まあその覇権をですね伸ばして広げていったわけですけども、もう何年も家に帰ってないわけだから、家来たちももう一回ぐらい家に帰らせてくれっていう話になって、それから彼は帰ってくるわけですよね、うん、何年ぶりに帰ってきたのかよく分かりませんけど、そして30代だっていうから、あのその時はだから彼は20代でそのギリシャ帝国を築き始まったわけで、だから30代になって帰ってきてそれでね、子供を授かったようだけども、それもなんか殺されていくようで、彼も死んでいくわけですね、うん、でその死ぬ時にこれだけの大帝国をね、どうしたらいいんですかって言って、でもう周りで聞くんだけども、まあふさわしい人にしたらいいよって言って終わっちゃったね。これがもう悲劇の始まりでありまして、このふさわしいのは俺だっていうのが出てきて、4つにこう分裂していくっていうギリシャは、まあだからこれはね非常に重要なことですよね。あのダビデはこのソロモンをイスラエルの帝国者になった時は戦前と輝くイスラエル王国、ね、世界の頂点にあった時代ですから、まあ、ダビデ・ソロモンといったら黄金時代と言っていいですよ。ですからこのまあはっきりとこうした、それからダビデはそれだけじゃないんですね。この32節を見ますと、我が元に祭司ザドクと預言者ナタンおよびエホヤダの子ベナヤを召せ。この祭司とか預言者っていうのは当時の国の重要機関の大臣みたいなもんです、うん、ね、この ザドクとナタンとベナヤというこういうですね、徒党に組みしなかったこの人たち、ソロモンの重要な側近ブレーンとなるべき人たちを呼んで、ね、そして、この、具体的に、ね、指示を与えているわけです。33節ありますように、王彼らにイケルは何時らの主の家来を伴い我が子ソロモンを我が身の馬に乗せ彼を義本に導き下り、賢にて祭司ザドクと預言者ナタンは彼に油を注いでイスラエルの上に王となすべし。この預言者と祭司が油を注いでいくということが王としての任命なんですね。王として任命していく、そして神がこの人を次の王様にしたということになるわけです。この伝統は今でもヨーロッパの王族に残っていて、ヨーロッパも王様が戴冠式という冠かぶって王様になる前にその冠に油を注いでお祈りしてもらうんですよね。その前にそこは報道されないけれども、まあ、イギリスだったらイギリス国教会でそれで祈ってもらう、そしてそこで油を注いでもらうわけです。その王様もそこに行って、だからこのね、油を注ぐということが、これが任命式なんですね。王としての任命式、そして預言者と祭司がそれに、だからダビデはそこまで事細かに具体的に指示を出しているわけです。自分の馬に乗せていきなさいっていうね。王の馬っていうのはもう王の許可なくして乗れませんから、もちろん。そして、ソロモンには王様としてそこに任命されていくわけであります。そしてその後のこのソロモンのこの取った対応というのがありましたね。はい、だからまあ39節見ますと、しかして祭司ザドク幕屋のうちより油の角を取りて、この油というのは動物の鹿とか動物の角を入れ物として、そこにそれを入れ物としてるわけ、まあガラスの瓶とかそういうのじゃなくて、動物の角、そこから油をこう注ぐわけですね、頭の上、そして王としていく。だから油の角を取りてソロモンに油を注げり、かくてラッパを吹き鳴らし、民皆ソロモン王命な長かれと言えり。そして民衆もそれを見て、そしてですね、確かにこの人が王である、祭司と預言者によって、そしてダビデ王の命によって、ダビデ王の馬に乗ってきて、そして民衆の前で油を注いで、これが王となった。これすごい重要なことですよね。まあ帝王切開っていうのもこれも重要なことで、次の後継者となるべき王子が生まれてくるときに、これは公開のところで切手ですよ、出してこれがって言ってこうやらないと誰かすれ違い入れ替えられたりですねしたらまずいわけですから、これは帝王切開っていうのはそこから来てるわけですよね。この人ですよ、これが次の王様となるべき、まあ、継承権を持った人ですよという意味で、そこに、まあ、立ち会ってる人々がいないといけない、だからこれも民衆がここに立ち会ったわけであります。そして、40節、民皆彼に従い上りて笛を吹き大いに喜び祝い、地は彼らの声にて裂けたり。まあ、大変なこの、まあ、祝賀のパレードみたいなことになってきたわけでありまして、そうしたらですね、このアドニアたちはまだその宴会やってる最中に そういう騒ぎが聞こえてきたわけですよ、それで、この40節、アドニア及び彼と共に至る客その職を終えたる時に皆これを聞けり。まあこの食事会が終わって まあ、最後にデザートとコーヒーかなんか出てくるかどうか知りませんが、この時代はそうじゃなかったかもしれないかまあそうですね、お菓子でも食べてたかどうか知りません。その時になんか騒ぎが聞こえてくると、こういった何事ぞという話になるわけで、そしてすぐに伝令が走ってくるわけでありまして、ということで、そういうことを聞いたら49節にね、まあいろいろこう報告が来たもんだから、アドニアと共にある客皆驚き立ちて、おのおのその道に去りゆけり、もう招待された客はみんな蜘蛛の子を散らすようにバーッと逃げていくっていうか、もう逃げていったんだと思うんだけどもまあ聖書は去りゆけりって書いてあるね、もうそうですね、沈黙しながらみんな去っていったっていう、ことでございます。それでアドニアもね、もうこれは正気の沙汰じゃありませんよ、こうやったら。まあアドニア50節ですね。アドニア、ソロモンの顔を恐れ立ちて行き、ダンの角を捕らえたり、まあこれ鉱壇の角、もう鉱壇にしがみついていればなんとか殺されないで済むかもしれない、まあ、神のそうですね、神聖な場所に彼は隠れたっていう、まあ、そういうことだと思うんですね。それで、ソロモンは52節にありますように、ソロモン・イーケルは、彼もし善人となるならば、その髪の毛一筋も地に落ちざるべし、されど彼のうちに悪の見ゆるあらば死なしむべしと、はい、まあ、どうするかってこう聞かれた時にソロモンはそう答えてるんですね、まあ彼の中に、腹の中に悪があるならば、もうこれはですね、生かしておけない、まあ、一応これクーデターを起こすということはこういうことですね。それで、一旦はここでソロモンは解放するわけですね、彼をね、ということでね、この一章だけ見ても大変なこの交代劇なんですけども、そこでなかなか物事はスムーズにはいかない、そのソロモンは自らは何も王様に進言はしなかったけれども、彼は神の前で、まあ、不正が行われているのも知りながら、まあ、祈っていたんでしょうね。からソロモンは、神様はダビデを動かして見事にこれは解決。それからダビデはもう死ぬる日が近いって2章を見ますと、ダビデ死ぬる日が近づいてきましたから、ソロモンにまあ残すわけだよね、自分のこの行くんといったら行くんでしょうけども、2節に、我は呼び人の皆行く道に行かんとす、汝は強く男のごとくなれ、とにかく強くなりなさい、こう 弱くなっちゃいけませんね、まあ、強く男らしくしろと、まあ、こういうことなんでしょうねそうですね、はい、それから、次に3節、汝の神エホバの務めを守り、その道に歩み、その祝詞とその戒めとその定めとその証とモーセの掟に記されてあるごとく守るべし、しからば汝すべて汝のなすところとすべて汝の向かうところにて栄えるべし、どうしたら繁栄していくか、どうしたら栄えていくか、その秘訣、それはですね、まあ神の言葉に従って忠実に歩んでいきなさい、ね、で我々にとってみればその神の言葉ってここにはたくさんこう書いてありますけれども、祝詞と戒めと定めとって書いてありますけど、それは私たちにとってみれば今は一つしかありません、はい、それはですね、隣人、隣の人、隣人、自分以外の人に対して自分以外の人にを愛しなさいと、愛するという掟、これ一つになってるんですね今は、うん、そしたら必ずあなたは栄えていきます、はい、だからこのそして、まあ、こうダビデはソロモンにいろいろとこう最後言葉を 送っていくわけでありますね、はい。それからね、その後ですよ、その後にね、ダビデは自分に対して、ちょっと問題のある行動をした家来たちのことを覚えてんだよね、ダビデはちゃんと。でこれをね、そのまましておくべきものじゃない、つまりこれは引き継ぎの問題で、この人々に対してはどのように対処していくかということをソロモンにここで告げてるわけですよ、はい。ね、それでここもずっと書いてありまして、その中に、この、8節見ると、見よ、またバホリムのベニヤミン人ゲラの子シメイって、ちゃんとね、どこどこの家のどこどこの出となんとかっていう名前、同じ名前がいてもこれで間違いがないわけですよね。シメイという人、彼は我がマハナイムに行きし時、激しき呪い言葉をもて我を呪えりっていうね、ちゃんとダビデ覚えてるわけそれ、うん、こういう、まあ、家来というか部下がいたと、しかれども彼ヨルダンに下りて我を迎えたれば、我エオバを刺して近いて、我刀を持て汝を殺さじと言えり。けれども、まあ、自分が窮地にいた時に自分を迎えに来てくれたから、もう、まあ、呪いは受けたけれども、まあ、ある意味罵倒されたかもしれませんけれども、まあ、彼を許したと、はい。旧説ね、叱りといえども彼を罪なき者とするなかれ、けれどもね、彼をね、無罪放免にはしてないんだと、自分はね、はい。何時は知恵ある人なれば、彼になすべきことを知るなり、血を流してその白髪を墓に下すべしと言ってるんですよね、ダビデは、はい。でもね、ソロモンはそれをね、自ら行ってはいませんね、はい。この後でこう書いてあるんだけれども、即刻で行ってこの人をこう殺すっていう、命を取るっていうことはしてないんですよ、この部下を。だけども、それは読んでいけば分かるんだけども、ということでダビデは死んでいくわけです。この10節、かくてダビデはその先祖とともに眠りて、ダビデの町に葬られる。これ記録はちゃんとありましてね、ダビデが、ね、イスラエルで王として君臨したのは40年、ね、それからヘブロンというところで王として7年、エルサレムで33年、だから合わせて40年、まあ、ダビデは王として君臨しました。そして、この後ソロモンにこう継がれていくわけであります、はい。それからそうですね、そこでですよね、はい。この後でですよ、これで、まあ、国は一応平定されて、安寧を取り戻したということなんだろうけども、このね、アドニアなんですけど、あのアドニア、反乱を起こした首謀者、ソロモンはそれを許したんですよね、うん。まあ、命を取らないで彼を許したんだけども、その許されたアドニアがまたね、それでね、終わってないんですよ。今度また彼はね、自分の中でいろいろと策略をこう巡らせて、まだ諦めないっていうか、まだねちっこいっていうか、しつこいっていうか、あのかつてダビデ王の、そうですね、そばめで体を温める役をしてたあの女性をね、アビシャクですよね、アビシャクをね、私のね妻にくださいというようなことをソロモン王には直接言えないんで、バテシバのところに行ってお願いするわけで、策略って策略家ですよ、うん、はい。そういうことでバテシバは、分かったって言ってね、 18節にあるようにバテシバ言うよし我何時のために王に言わんとということでソロモン、まあ、自分の息子だけども王様になったソロモンのところにじゃあ言いに行ってあげましょうとその策略にバテシバ気づいてない、はい、そしてバテシバはソロモンにそう言うんですけども、この21節ですね彼イーケルはこう彼ってのバテシバがイーケルはこうシュナミ人アビシャグをアドニアに与えて妻となさしめよう、まあ、そうソロモン王にこれでソロモン完全にカチンとしちゃったんですね、まあ、あのカチンときてどこじゃないんですけど22節ソロモン王を答えてその母にイーケルはなんぞアドニアのためにシュナミ人アビシャグを求められるや彼のために国王も求められよ彼は我の兄なればなり彼と妻子アビアタルとゼルヤの子ヤブのために求められよう、まあ、あのアドニアも王子ですから自分のまあ兄であるというソロモンは言ってるんだけれどもだけどもあの、このねアビシャクをね、妻に求めるっていうことはですねこれはあのかなりまた国家転亡の、ね、危機を招くということになる、はあ、だからこのソロモンはここで、こうはっきりと言いますね23節ソロモン王すなわちエホバを指して誓いていう神我に核なしまた重ねて核なしたまえアドニアはその身の命を失わんとてこの言葉を言い出せりということで彼はアドニアを撃ち殺していくわけでまあ、アドニアは自分の、まあ、撒いた種っていうのは種でありますけど、まあ、本当にこの何て言うんでしょうかね、ソロモンは温厚な部分も持っていて彼を許したんだけれども自ら早速行って普通だったら命を取る人もいるかもしれないけども謀反を起こしたって言ってですね命を取る場合もあるかもしれない一旦はソロモンは彼を許したけれども次は彼の取った行動は許せなかったのでこれをまあ処罰しこのソロモンっていつも そういうところ自分から何かやるんじゃなくて向こうから出てきた時にそれに対応した、そうですね、先ほどのまあそういうことで、まああのいろいろとこの3章に見てもうそこで終わりますけど3章に見ていきますと、このソロモンが王様になりましたんで、4節にここに王ギベオンに行きそこに祭りをなさんとせりそは賢は大いなる高きところなればなりすなわちソロモン一千の反祭をその壇に捧げたりこれはいわゆる祭壇なんですよ神への捧げ物を捧げる祭壇彼はそこで神様に一千の千頭の、まあ、牛なんだろうけど牛か羊かそれを反祭としてそこに焼いて捧げて、ねそしてみんなでそれをいただいたということになると思う祭りをなさんということです、けれどもだからその旧約聖書の祭りっていうのは礼拝のことと同じ言葉なんですね、だからギベオンでその時にその夜ですよ5節ギベオンにてエホバ夜の夢にソロモンに現れたまえりそれで神様が夜現れてきたわけだよ夢の中でソロモンに、はあ、そして神言いたまいけるは我何を何時にあたうべきか何時求めようこれはいい言葉ですね神様がソロモンに現れてきて何か欲しいものを求めなさい与えてあげましょう、ね、何か私に求めなさいと私はそれを叶えてあげましょうということなんですそうして行った時にソロモンはこの何を求めたかというとこの9節に書いてあることですよね9節これをソロモンは求めたわけこの家に 聞きわくる心をしもべに与えて、何時の民を裁かしめ、我をしてよし悪しをわきまえることを得ざしめたまえ、誰か何時の子のおびただしき民を裁くことを得んと。まあ、ソロモンにとって一つの大きな重荷は何であったかというと、王様というのはまだ三権分立のない時だから、人々の庶民の国民の問題が持ってこられた時にそれを裁くということをやるわけですよ。どっちが悪いとかね、あなたが悪いとか、そうした時にその事実というものを見分ける力がないと、それは裁けないですよね、正しく。まあ、冤罪を作り出してしまう。だからこのね、聞き分ける心、こっちの人の言い分も聞くし、こっちの人の言い分も聞く、それで何が真実なのか何が本当なのか、それをね、聞き分ける心、これがね、知恵なんですよね。これを神様に求めた。まあ、それが日本語では関係あるかどうか知らないけど、バーカーっていうのは馬と鹿って書くわけですけど、どっちが馬でどっちが鹿かっていうね、どっちも一緒だって、どっちも足4つだから同じだみたいなことになると、これはね、見分けがついてないわけ。そうですね。だからでも人の話ってそんなに分からないですよね。こっちの人こういう人、こっちの人こういう人、もうどっちも本当に聞こえるし、もうどうしよう、はい。でも神様にそれを求めたわけ、ソロモンは。聞き分ける心、はい。そして、それをもって神の民である人々を正しく裁くことをさせてください、ね。これはね、神様非常に感心したというか、神様も非常にもうこの時点ですでにあった知恵があるんじゃないかというぐらい の, まあ、ことですよね。それで神様は11節にあるように、己のために、ね、長き命を求めず、まあ、そこからするとね、大概の人はね、長き命を求めるって、もう長生きさせてください、もう300年400年神様生かしてくださいみたいな、ね、不老不死の薬をくださいみたいな、だけどね、ほとんどね、権力者っていうのはこういうことをやってるわけで、長き命を求めようね、不老不死の薬はどっかにありませんかみたいな、こういうことで。だからあなたは長き命を求めたわけでもないし、また己のために富をも求めず、で次にね、富を求める人も多いわけ、お金持ちしてください、もう山ぐらいのもう、ね、自分が隠れて見えなくなるぐらいの富に与えてください、ね。まあ、そういうことをもう求めてない、あなたは。で長き命を求めなかった、それから富も求めなかった、また己の敵の命も求めない、まあ、これもありますよね、あの人はもう気に入らないから、あの人の命を神様奪ってくださいとかね、だからね、このね3つはね、ちょっと気をつけなきゃいけない、我々も、まあとにかくそれも求めない、ただ訴えを聞き分ける最中を求めた。これは神様の方からすると素晴らしいものを求めた、あなたは、ね。だからあなたは素晴らしいものを求めたんで、ついでにね、その求めなかった3つもあげますよって話してて、それはね、ありがたいことであります。最中にそれはね、もうついてくるもんだから、長き命もね、はい、富も。ですから、このそして12節にありますように、見よ、我何時の言葉に従いてなぜり、我何時に賢く悟き心をあたうれば、何時の先には何時のごときものなく、何時の後にも何時のごときもの起こらざるべし。だからもうそれから後も起こらないというんだから、現代においてもソロモンに勝る人はいないということになります。まあ、とにかくね、このそれからね、13節ある我な、また何時の求めなかったね、求めざるもの、すなわち富と尊きもあなたに与えましょう。これはもう神様の方からもう、まあ、加えておまけであげます、これも、ね、富も尊きも、あなたこれ求めなかったけど まあ、これはもうおまけであります、はあ、ということになってます、そうですね、ですからそこですぐにどういうことが起こってきたか、早速王様になって第1回目ここに16節見ますと、遊び目なる2人の女が来たというんですよね、そして何を言うかというと、この一人の女イーケルは17節、ね、我が主よ、我とこの女は一つの家に住む、我この女と共に家にありて子を産めり、ね、二人の女が来た、二人は一つの屋根の下で住んでいた、そして一緒にこう出産して子供ができたわけだよね、うん、まあ、赤ちゃんが生まれたってことです。しかるに18節3日目にこの女もまた産めり、しかして我ら共にありき、ね、その19節見ると、しかるにこの女はその子の上に伏したるによりて、夜のうちにその子死にたれば、夜中にまあちょっとこう赤ちゃんが窒息死させてしまったわけですよね。そのお母さんがその上にかぶさってしまったような形で、まあ狭いところに寝てたからかもしれませんけど、はい、そうした時にそれを朝方になってそれを発見したこの女性は、そのもう一人の女の子の女の人の赤ちゃんと入れ替えてしまったわけですね、うん、それでソロモンの前にこの訴え出てきたわけであります、はい、ね、それで21節あるように、朝に及びて我我が子に乳を飲ませんとて起きてみるに死にたり、我朝にいたりそれをよく見たるに、それは我が産める我が子にはあらざりし、よく見たら自分の子供じゃなかったと、はい、それでもう一人の方の女性は22節今一人の女言う、いな生けるは我が子、死ぬるは汝の子なり、いや生きてる方は私の子供で、死んでるのはこの女の子です、この女の言ってるのは逆です、こういうふうに言う、これはもうどうしようもないですね、これね、どっちがどっちなのか、どっちが本当なのか、はい、それで今のようになんかもう写真なりカメラなり映像なりっていうのはあるわけでもない、証拠がない。それでこの王様はこう言うわけですよね、24節あるように、王すなわち刀を我に持ちきたれといいければ、刀を王の前に持ちきたれ、刀持ってこいって言ってですね、ソロモン王は、王いけるは生ける子を二つに分かして、その半ばをこれに半ばを彼に与えよう、ね、この生きてるは赤ちゃんを二つに分けて、ね、半分ずつしなさいと、うん、そういったね、うん、そうした時にまあ、多分じゃなくて間違いなくこれはね演技なんだけど、その演技もね迫真に迫った演技が必要だよ、それを見分けるために、その真実を見分けるための演技っていうのがあるわけ、うん、そうした時に26節時にその生ける子の母なる女、心その子のために役がごとくなりて、王に申して生けるは子を我が主を生ける子を彼に与えたまえ、必ず殺したもうなかれ、だから本当にお母さんだったらそうしますよね、もう殺さないでください、もうあの女にあげていいですから、それを殺さないでくださいと言ったわけであります、そうした時に27節王答えて生けるは生ける子を彼に与えよう、必ず殺すなかれ、彼はその母なるなりと、殺しちゃいけないと言った方が本当の母だ、ね、それからそうですね、だからそれによってこのね人々はこのソロモンに神の知恵が宿った、これはね即興的と即行それをしたわけでしょ、うん、何時間も考えてそうしたんじゃなくて、その場でねこれがこう、だからそれがね神の知恵、はい、それで28節イスラエル皆王の裁きしところの裁きを聞きて王を恐れたり、そは神の知恵の彼のうちにありて裁きをなしむるを見たればない、まあこれが列王記の、まあ、イスラエルの国の記録の中に書かれている、まあ、事実でありますね、 まあ一つまたお祈りをしまして、私たちは神様のまとめの中に入っていきたいと思います。ご一緒にお祈り。